はい、みなさんこんにちは。
こんにちは。
今日は第74回です。今日も前回に引き続き、引き続きっていうのは前回から続いてコンティニューして、前回から引き続き皆さんからの質問に答えるという回をやっていきたいと思います。その中でも今回は私たちのポッドキャストに関する質問を中心に答えていきたいと思います。というのもですね、私たちこの3月に大学を卒業して、4月からはいよいよ社会人になります、うん、信じられる社会人になるって、
もうちょっとすごい心配ですけど、まあ、頑張りたいなと思ってます。
そう、私たちも社会人になるので、これからポッドキャストを私たちはどうしていくのかとか、そういう質問も本当に皆さんからたくさんいただきました。そういうことを中心に今回は答えていって、今回答えられなかった別の質問に関してはまた次の回で答えていけたらなと思うので、よろしくお願いします。では早速ですけど、どんどん質問に答えていきたいと思います。まず初めの質問が、こう日本語を教えることに興味を持ったきっかけは何ですか。じゃあ先にかえこちゃんから、なんでこうポッドキャストとかを通じて日本語を教えたいなみたいに思ったんですか。
留学してる時に日本語を勉強してる友達が多かったので、少しでも役に立てたらなと思ったからっていうのと、あと私も英語を勉強していたんですけど、楽しく勉強できるものの方が続くし、そういうのがあったらいいなと思っていたので、楽しく日本語を勉強できるような番組を作りたいなと思ったからです。磯尾さんは何でやろうと思ったんですか。
私も本当にかやこちゃんが言ったような感じで、今までこう日本にいると日本語を勉強している外国人の方に会う機会が私は全然なかったので、こうイギリスに行って初めて、あ、日本語をなんか勉強してくれる人がいるんだってすごい思って。というのも、私たちってこう英語は高校もそうだし、中学から学校で勉強しなきゃいけない、受験するそのエントランスエグザムとかの受験の中の科目、そのサブジェクトの一つだし、こう仕事をする上でもこう英語力をつけましょうみたいな感じで、まあ、グローバライゼーションの中でどうしてもやらなきゃいけないことっていう感じだけど、イギリスにいて出会った人たちは別に必ずしも日本語を勉強しなくてもいいのに、やっぱ日本文化が好きでとか、日本でいつか働きたいなとか、そういうようなこう思いで日本語を勉強してくれてる人がいて、なんかそれがすごく嬉しかったので、そういう人たちを助けたいな、助けられたら少しでもいいなって思ったのと、あとは本当にかいこちゃんとさっきのと似てて、私は個人的に英語の勉強が結構好きではない時期が長くって、全然楽しくないし英語やりたくないみたいな、なんか思ってる時期が長かったんですけど、こう好きなポッドキャストとか、英語の勉強に関する好きなポッドキャストとかに会っていく中で、やっぱり英語勉強楽しいなって思えたので、日本語を勉強する人にもこうそういうポッドキャストを提供できたらいいななんてちょっと思って始めました。はい、こんな感じで私たちはポッドキャストを始めました、
うんうん、
はい、では続いての質問で、こう日本語を外国人の方に教える中で難しいなって思う部分は何ですかというような質問をいただきました。じゃあこれについて私から答えますね、
はい、
こう私たち自身が日本語教育を学んだわけではないので、私たちにとって結構難しいのが、どの言葉が難しくてどの言葉が簡単なのかとかがすごい難しいなって思います。簡単な言葉で皆さん知ってるのに解説しちゃったり説明してしまったりとか、逆にこの言葉を難しくて説明してほしかったのに説明しなか私たちがしなかったとか、そういうのもやっぱあると思うんですよね。なんかそれが難しいなっていう、どれがわからないのかわからないみたいな部分がすごい難しいなと思います。この前別のポッドキャストで英語ネイティブの方が、日本語の温かかったっていう言葉がめっちゃ言いにくいって言ってて、温かかったみたいなさ何回たを言えばいいのか難しいみたいな、温かあたそうみたいなことを言ってて、そうなんだって思って、自分としてはこうスムーズにすごい言える言葉だからすごい難しいんだなとか、あとさ、よくこう病院と美容院の発音の違いが発音っていうかこう聞くのが難しいみたいなのも、あ、言われれば、あ、確かに病院と美容院似てるなって思うけど、こう言われないとなかなか考えたこともなかったみたいな部分があったので、そこがやっぱり ね、もっとこう私たちが日本語教育を勉強してればまた違うと思うんですけど、そこが難しいかなって思う部分かなと私は思います。
確かに瑞穂さんが言ったその2つのことは私もすごい難しいなって思って、ポッドキャストをやっている中でも結構悩みましたよね。私がこのポッドキャストをやってる中で大変だなって思うのは、日本語の単語を日本語の言葉をなんか英語で説明するのは難しいなって思います。いつも頑張って英語でもこう英語だったらこういう風に言うと思いますみたいな感じで言おうと思ってるんですけど、結構ぴったりな言葉完璧 に英語にすることは難しくて、英語で言ってもちょっと意味が違ったりするかもすることもあると思うので、そういうところはやっぱ結構難しいなと思います。
本当それは私たちも今苦戦している部分かなと思います。はい、それでは次での質問で、こう私たちのポッドキャストのカバーの写真というかカバーフォトがあると思うんですけど、それは誰が書いて、そしてどっちがどっちですかっていう質問をいただきました。皆さんどっちがどっちだと思いますか？これは誰が書いてくれたかというと、かやこちゃんのお友達が書いてくれたんだよね。
そうです、絵が上手なお友達がいて、その子にお願いして書いてもらいました。
確かこうメモみたいなのになんとなくこういうイメージみたいなのを書いて渡して、
うんうん、
でそのメモが、私もかえこちゃんもその絵が得意ではないので本当ひどかったんですけど、その最初のメモがなのにすごいひどいメモだったのに、あ、メモとあと写真を送ったんだよね、
う
ん、確か。
そうです、そうです。
かえこちゃんのお友達なので、私そのかえこちゃんの友達は私の顔とかは知らないので、あの写真も一緒に送って、それでかえこちゃんの友達が書いてくれたんだけど、もうそのクオリティが高くって、本当に最初見た時は驚いて、って思って、こんな素晴らしい絵でできるんだと思ってすっごい嬉しかったのを覚えてます。
どっちがどっちがかっていうのは、
あ、そうだそうだ、
私は、お茶を持ってる茶道というかお茶を持ってる方が私です。髪が長い方の絵が私で、みずほさんは、髪が短くてお団子を食べてる方の絵がみずほさんです。
そうです。では、続いてですね、ポッドキャストをやっていて嬉しかったことは何ですかという質問に移りたいと思います。私から答えると、私がすごい嬉しかったのは、すごいびっくりしたエピソードがあって、私の大学に留学に来ていた友人がイギリスから留学に来ていたんですけど、日本に留学に来ていて私の大学に来てたんですけど、今年イギリスに帰ってしまっているんですけど、その私の友人がイギリス人の友達とこう日本語の勉強の話をしていたら、でおすすめのポッドキャストあるみたいな話をしてたら、こう私たちのこの スモールトークのポッドキャストが楽しいよみたいな感じで言ってくれたらしくって、でその子が、あのホストの子私の友達だよみたいな感じでこう盛り上がったよみたいなエピソードを教えてくれて、こういう似たようなことが何回かあって、それが本当に嬉しかったです。もちろんこうリスナーさんがいるっていうことをレビューとか書いていただくと実感するんですけど、実感するっていうのはこう、感じるというか、本当なんかリアルなんだなって感じることを実感するっていうんですけど、もちろん実感はするんですけど、そういうエピソードがあって、より本当に聞いてくれてる人がいるんだっていうのをすごい実感して、それがすごく嬉しかったです。
確かに私もそういうことがあったりして、友達同士でこのポッドキャストの話になったよみたいなことを言ってくれる私の友達がいたりして、なんかそしたらやっぱ聞いてくれてる人っているんだなっていうふうに分かりますよね。嬉しい気持ちになります。
かえこちゃんは嬉しかったのはいつ、なんかどんな時でした？
さっきも言ったようにメッセージを見たりしたらすごい嬉しい気持ちになるっていうのと、あと去年のポッドキャストアワードでランキングというかリコメンド番組みたいな、おすすめ番組みたいなののリストに入ったことがすごい嬉しかったです。
あれ本当に嬉しかったです、
はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございます
あと今回はランキングに入ってなかったんですけど、ポッドキャストアワードにメッセージを送ってくださった方、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。投票したよってメッセージをくれたりして、あ、本当にわざわざありがとうと思って嬉しかったです。本当にありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
じゃあ続いての質問で、私たちのポッドキャストのこだわりは ていうことで、なんかこだわりありますかみたいな質問に答えたいと思うんですけど、こだわりっていうのは何かこう工夫していて一生懸命頑張っている部分をこだわりって言います。なので、私たちのポッドキャストのこだわりについて話していきたいと思います。じゃあ私からいきますね。
はい。
私のというか、もう私かえこちゃんのやっぱこだわりとしては、一番がボキャブラリーリストをつけていることです。これはもう始めた頃からずっと続けていることで、やっぱ大変な部分ではあるんですけど、やっぱ時間もかかるので大変だなという部分ではあるんですけど、ここはこだわってやってます。やっぱりこうポッドキャスト聞いてるだけだと、こう、あ、この単語も勉強したいなとか、あ、このフレーズいいなと思っても、こうどうしても忘れちゃうというか、
うん、
後でメモしようと思っても、例えば電車の中で聞いてたりすると、まあ、家帰ってからメモしようとか思ってもメモするの忘れちゃったりとか、そういう意味でこうちゃんと皆さんが復習できるように、まあ、レビューできるようにボキャブラリーリストを作っていることはこだわりで、あとはボキャブラリーリストが何分から始まるのかっていうのも実は掲載しています。掲載するっていうのはそれを載せる、まあ、書くようなことを掲載するっていうんですけど、掲載しています。なので単語を勉強してから私たちの話を聞きたいっていう方のために、例えば今回のボキャブラリーリストは何分から始まりますって、38分から始まりますとか、そういう感じで書いているので、そこまでもしボキャブラリスト最初に聞きたい方はそこまで一回飛ばしていただいて、その後にまた最初から戻してもらって聞いてもらうとか、そういうような風な工夫を実はやっています、
うん、
そんな感じで実は工夫をしています、うん、これが私のこだ私のてか私のかえこちゃんのこだわりです。
確かにボキャブラリーリストとかは最初は日本語だけを言ってたと思うんですけど、うん、それを英語も言ってくださいみたいな感じでリスナーの方に言っていただいて、うん、それから英語もつけて言うようになったんですけど、あれをやると自分も英語の勉強しようっていうモチベーションになるので、日本語言った後に英語言わないといけないから、うん、発音とかをもうちょっと頑張ろうっていう英語勉強しようっていう気持ちになるから、私にとってもいいなとは思ってます、うん、私のポッドキャストのこだわりは、楽しい番組にしようっていうのを頑張ってます。なんか私英語勉強してる時に難しい内容の勉強することも重要だと思うんですけど、うん、なんかポッドキャストとかはこう楽しい内容がいいかなと思って、うん、なるべくこう楽しい話題とか休憩になるような、勉強とか仕事の休憩になるような番組にしたいなと思って頑張ってやっています。あとなんか音質はちょっと今まで頑張ったっていうか、
もう本当
にね、悩んだかな、
悩んだ部分だし、
うん、と思っていて、音質っていうのはその音のクオリティが、最初は音が小さいのでもうちょっと大きくしてくださいとかってリスナーの方に言っていただいてて、
うん、
リスナーさんとか他の方の協力もあってちょっとずつ良くなったのではないかと思います。
はい。ね、いろいろなんかマイクを買ったりポッドキャストの先輩に、
うん、
いろいろ教えていただいたりとか、そういうかポッドキャストやってる先輩の方にいろいろ教えてもらったりとかしながら、まあ、一応私たちなりにはね、ちょっとずつだけど、すごいゆっくりですけど頑張って成長しようとしている部分なので、
はい、
ぜひこう気長に待っていただけると嬉しいなと思います。気長に待つっていうのは気を長くしてって意味なので、こう焦らず、アップセットとかハリーじゃなくて、こうゆっくり待っていてほしいなと思います、
うん、
はい、
はい、
では続いてちょっとこう重要な質問だと思うんですけど、ポッドキャストをこうどのくらいこれから続けるんですかって、いつかはやめてしまうんですかみたいな質問を、これ結構いただきました。はい、ではじゃあかえこちゃんお願いします。
はい、今のところは続けたいなと思っているんですけど、まだこれから始まるお仕事とかがどれくらい大変かとかがわからないので、まだわからないですけど、とりあえず今はなんか頑張ろうかなと思っています。はい、
はい、もう本当にその通りで、最初から聞いていただいている方はわかると思うんですけど、私たちずっと卒業するまでは続けるけど、卒業したらやめますって、もうきっぱりやめますって言ってたんですね。きっぱりっていうのはもうはっきりクリアに決めるとか、まあ、クリアに言ったりすること、デクレアしたりようなすることをきっぱり〇〇とかって言うんですけど、きっぱりやめますってこう言ってたんですけど、やっぱりね、なんかそのやめるっていう時期がだんだん近づいてくる中で、私もかよこちゃんも、 まだやっぱり続けたいなっていう気持ちが心のどこかにあって、ただ4月から就職して月曜日から金曜日まで働くのにポッドキャストとできるかなってこう両立するっていうんですけど、仕事何か2つとか3つのことを同時にやるようなことを両立するっていうんですけど、こう仕事とポッドキャスト両立できるのかなとかすごいこう悩みました。でその中でまだ私本当に私たちの仕事のスケジュールとかもわからないので何とも言えないんですけど、これから今までは月に2回やってたんですけど、これからは月に1回とかもしかしたらもっと少なくなっちゃうかもしれないんですけど、こうなるべくできる限り頑張ってやっていきたいなと思います。でそういう、こう配信するスケジュールとかはだいたいツイッターに書いてるので、よかったらツイッターをチェックしていただけると嬉しいです。
はい、
はい、最後に、お互いに向けてメッセージをということで、私からかいこちゃん、かいこちゃんから私に、メッセージを送りたいと思います、うん、では、じゃあ私からいきますね、
はい、
ポッドキャストを始めてそれまではただ普通に仲いい友達みたいな感じだったのが、ポッドキャストを始めてやる中でちょっと仕事って言ったらそんな感じでもないけど、まあ、それでもポッドキャストやるって結構いろんな作業があって、もちろん収録するのもそうだし、その後編集してボキャブラリスト作ってとか、ツイッターを更新する、
うん、
ツイッターをツイートしてとか、そういうのとかいろんな結構作業がこまごましたとか言うんですけど、ちっちゃい作業がいっぱいあって、だからやっぱり本当に大変な部分もあったし、結構真剣に今後ポッドキャストどうするかとか結構真面目に話すことも多くって、うん、もちろんこう意見が違うこともあったし大変なこともあったかなと思います。でもそれでも続けられたのはかゆこちゃんがすごい寛容だったからっていうのが本当にあると思うし、
はい、
寛容っていうのはこうアクセプトしてくれるっていうことをですね、寛容だったっていうのが本当にあると思うし、お互い真面目にポッドキャストやってきたからこそすごいこうなんていうのかな、友達だしこうなんだろう、仕事もするしみたいな存在ってそんなにいないと思うので、すごいこうなんだろう、特別な存在になりました。本当に感謝してます、ありがとうございます、はい、これからも本当に仲良くしていきたいのでぜひぜひもしポッドキャストが続けられなくなっても、もう本当に仲のいい友達としてたくさん会いたいです
いやこちらこそよろしくお願いしますっていう感じなんですけど、私のメッセージはいつもなんかご迷惑をおかけしてしまっているというか、いやいやいや、なんか私が結構大変な時とか、ご就活とか、私の卒論グラデュエーションテーシス、その卒論とかですごい大変な時とかもポッドキャストで私の担当のもの、担当の仕事みたいな仕事もみずほさんがこう連絡してくれて、かいこちゃん大丈夫みたいな、やろうかみたいな感じでこう助けてくれることも本当に多くて、たくさんこうご迷惑をおかけしてしまってすいませんっていう感じ、
それはこちらこそです
なんですけど、でもなんか一人だったら絶対にこんな2年間も続けられなかったなと思うし、他の誰かとでも2年間こんなにこう頑張って続けることもできなかったんじゃないかなと思うので、本当に水原さんと一緒だったのでここまでこうポッドキャストをやってこれたなと思うし、私本当になんかこのポッドキャストはすごい大好きで、本当にこのポッドキャスト大好きなんですけど、それもなんか水原さんと一緒だったからこんな楽しくやってこれたなと思います、うん、これからもなんか頑張ろうと思っているので、ぜひこれからもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いしますこんなね、なかなかこんなことを言い合うことはないので、うん、なんかテレビみたいだよね。
確かに
テレビでお母さんに感謝の手紙を読みますみたいな、うん、もう本当はね、はい、ちょっと恥ずかしくて、いつかもしかしたらこのエピソードが消えてたらちょっと恥ずかしかったんだなと思ってください、はい、はい、ではこんな感じで、質問というか今回のエピソード終わりたいと思います。もうちょっと何回も言ったように、まあ、4月からはなかなか分かんないんですけど、とりあえず4月の配信はしようと思っているので、まあ、5月から、まあ、ちょっとそれ以降は、それよりあとは、まあ、もしかしたら何かあるかもしれないんですけど、まあ、Twitter とかいろんな 何かしらのメディアで皆さんにお知らせもしますし、一応私たちの意思としては続けていくつもりなので、ぜひこれからも応援していただけると嬉しいです。ではここまで聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございました。
ツイッターやってるのでフォローよろしくお願いします。ツイッターのメッセージやイメールなどもお待ちしております。あとレビューもぜひぜひ書いていただけると本当に私たち嬉しいです。
はい、
では今日はこの辺で、
バイバイ。バイバ キャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。引き続き〇〇をする。 To continue to do something。 中心に、 Mainly。 いよいよ、 The time is coming。 早速、Without further ado。 通じて、 Through。 受験科目、 Subjects of entrance exams。 身につける、 To learn。 To acquire。 必ずしも〇〇でない、 Not necessarily。提供する、 To offer。 To provide。 解説する、 To explain。 ぴったり、 Perfect。 Right。 Exactly。 お団子、 Rice dumplings。実感する、 To feel well。 投票する、 To vote。 こだわる、 To take something seriously。 Be committed to something。 復習する、 To review。掲載する、 To post。 To place。 飛ばす、 To skip。 工夫する、 To improve。 To think out。 音質、 Sound quality。 協力、Support。 Cooperation。 気長に待つ、 To wait patiently。 とりあえず、 For now。 きっぱり、 Once and for all。 就職する、To start working。 両立する、 To keep a balance between。 配信する、 To distribute。 To deliver。 こまごました作業、 Odd jobs。 Little jobs。寛容な、 Tolerant。 卒論、 A graduation thesis。 担当する、 To be in charge。 意思、 Will。